クローズアップ1、伝統芸能文化を未来へ、日本の宝を守り伝える。 ID165780、 日本の伝統芸能文化、雅楽と深い関わりがある高槻は、雅楽を中心とした日本の伝統芸能文化の振興に取り組むため、令和7年8月に全国で初めて雅楽協会と包括連携協定を締結しました。今号では雅楽の魅力や雅楽を支えてきた鵜殿の吉原の歴史、それらを未来に受け継ぐ活動を紹介します。問い合わせ文化スポーツ振興課、電話674-7649。高槻が支え続ける雅楽。インタビュー。雅楽協会代表理事、小野真龍さん。プロフィール。幼少より舞人、楽人の道へ。現在は、小野の妹子の八男を開祖とする現泉寺住職、天王寺学祖、雅楽会理事長。関西大学客員教授も務め、大学などで雅楽を講義するほか、著書も多数。雅楽は奈良時代から平安時代にかけて、日本独自の歌舞などが大陸から伝わった音楽と融合したものです。世界最古のオーケストラとも称され、宮内庁の宮中儀式、寺社の行事などで演奏されます。高槻は地理的に京都御所、奈良興福寺、大阪四天王寺という楽人の拠点、三方楽祖の中央に位置しています。また、雅楽の主旋律を奏でる楽器、七力にとって欠かせない最高品質の吉野山地でもあることから、古くから楽人や伝統芸能文化の交流地として栄えてきました。こうした背景やつながりを知ると、雅楽への興味がさらに深まるのではないでしょうか。懐の深い音楽。雅楽は器楽演奏を中心とする管弦、舞を主体とする舞楽、歌謡を中心とする歌い物の3つのジャンルで構成されています。管弦。管弦は舞を伴わず、三管、管楽器、両弦、弦楽器、三個、打楽器によって合奏されます。指揮者はおらず、テンポは厳密に刻まれるのではなく、奏者同士が間合いを感じながら演奏します。不協和音や音程の揺らぎさえも美と捉える懐の深さも雅楽の魅力の一つです。美しさを楽しむ舞。舞楽は演奏と舞が一体となったもので、陰陽思想に基づく、左法、陽と右法、陰の二流派があります。左法は中国由来で赤糸の衣装と優雅な舞。右法は朝鮮半島由来で緑系の衣装と打楽器のリズムに肩を合わせる舞が特徴。宮中組織の左右体制に調和した津貝舞として演じられます。雅楽、右法、雅楽、左法。どちらの舞もストーリー性より型の美しさを純粋に楽しむ舞台芸術として知られています。受け継がれ世界へ。平安時代、後の三方楽祖となる地域では、代々雅楽を受け継ぐ楽家が誕生します。その後、雅楽は一度衰退し、断絶の危機に陥ります。しかし、三方楽祖が協力して雅楽を守り、豊臣秀吉も保護に動いたことで、江戸時代からは安定して伝承が続きました。歌い物。明治政府は三方楽祖の楽人を中心に、皇室付きの楽団を設立。これが現在の宮内庁式部職楽部へと受け継がれました。 その後、雅楽は昭和30年に国の重要無形文化財に指定。平成21年にはユネスコ無形文化遺産に登録され、世界にその価値が認められました。心揺さぶる神秘的な音色。雅楽では10種類以上の楽器が使われ、管楽器、弦楽器、打楽器に3分類されます。波のようなリズムと、1000年以上も変わらない神秘的で自然を象徴する音色が、聴く人の心を揺さぶります。演奏の要となるのが、笙、篳篥、龍笛の3種類の弦楽器。一般的に、天、地、空の小宇宙を表現しているとも言われ、それぞれの楽器の個性と一体感を織りなす演奏が、雅楽の魅力と言えます。笙、天から降り注ぐ声。腕上の頭の上に17本の竹管を組んだ管楽器。複数の竹管の穴を押さえ、同時に鳴らす。方管楽器の中で唯一、和音を奏で、柔らかで神秘的な音色が楽曲の奥行きを作ります。篳篥、大地に立つ人の声。短い縦笛、音程を曲線的に変化させる円倍という奏法が特徴。力強く豊かな音量、温かみのある音色が人の声に近く、豊かな表情を生み出します。龍笛、空を駆ける龍の鳴き声。広い音域を持つ横笛。ほとんどの雅楽曲は龍笛の独奏から始まる。篳篥の奏でる主旋律を細かい音の動きと広い音域で装飾します。豆知識。ならない音が野暮の語源に。17本のうち、矢と毛という名の竹管は音が出ない。音が出る形をしているのに、音を鳴らさない笙の特徴から、野暮の言葉が生まれたという説も。独特の奏法が語源に。円倍は吹き方や唇の加減で音程を揺らがせ、旋律を豊かにする特殊な奏法。この繊細な奏法が調理などのいい塩梅の語源になったと言われています。千秋楽も雅楽から、相撲や演劇の最終日を千秋楽と呼びます。元は雅楽の千秋楽という曲があり、これが仏教の法要の最後に演奏されていたことで、興行の最終日が千秋楽と呼ばれるようになりました。鵜殿がつなぐ雅楽と高槻。鵜殿の良しは、篳篥の露舌、吹き口として、宮内庁に収められてきました。古来の音色を現代に伝える、唯一無二の良しが、雅楽と高槻とをつないできたのです。鵜殿の良しは、繊維の密度が高く、音色に独特の響きをもたらす。熱した小手で、ヨシを圧して平たくし、両面を削って、露舌に加工。伝統芸能文化を未来へ。鵜殿の吉原があり、古くから多くの楽人が訪れた高槻で、令和6年、宮内庁式部職楽部による雅楽の特別公演を開催。大きな反響がありました。締結した協定には、吉原の保全に加え、市と雅楽協会が協力して、最も古く権威のある雅楽を未来に継承するという理念があります。雅楽を核とした魅力ある街づくりに向け取り組みます。守り継がれる鵜殿の吉原。日本の伝統芸能文化、雅楽にとって重要な鵜殿の良しは、高槻が誇る地域資源です。先人たちの思いを受け継ぎ、吉原焼や調査研究などを通じ、多くの人たちが その豊かな生態系を守り続けています。豊かな生態、広大な自然、育まれる良質な吉、吉原の概略。約75ヘクタール、甲子園球場約19個分、淀川沿い約 2.5 キロメートル、最大幅約400メートル、大阪緑の百選、関西自然に親しむ風景百選、吉野生態、約5メートルと背が高く太い、陸域吉で、水域ヨシと比べ弾力性に富む。守る組織、コンソーシアム、連携して未来につなぐ。市は雅楽協会などと雅楽の楽器七力用ヨシ保全コンソーシアムを設立。今後雅楽団体や地元国と協力して除草作業など吉原の保全に取り組みます。メンバー、雅楽協会、鵜殿の吉原保存会、関牧実行組合、高槻市、オブザーバー、文化庁、国土交通省、淀川河川事務所。守る人々、守り人たちの活動、吉原に寄せる思い。鵜殿の吉原保存会会長、西村守さん。約100年続いてきた吉原焼、鵜殿の環境を守るために続けていきたいです。地元に住む人たちの吉原を守りたいという気持ちを大切に、毎年吉原焼を実施し続けている。鵜殿吉原研究所所長、小山博道さん。鵜殿の湿地や草原、生き物を未来につなげたい。堤防や吉原を散策してみませんか。1975年から生態系の調査を開始、市民と共に観察、展示、吉の活用などに取り組む。関牧実行組合、組合長、木村和夫さん。コロナ禍で吉原焼きが中断、鶴草が繁茂する危機も、協力して乗り越えられ、感謝しています。宮内庁に収める吉を刈り取って30年、吉原焼きを通じ守ってきた良質な吉の提供を続けている。雅楽協議会、鈴木春夫さん。国、自治体、民間の共同で、吉の永続的な再生保存を願っています。雅楽を後世へと、令和4年から延べ2500人余りの協力で鶴草抜きを実施し、七力用吉の再生に尽力。歴史にも登場、鵜殿を愛した偉人たち。平安時代、紀貫之が土佐日記に鵜殿を宿泊地として記述。昭和7年、谷崎潤一郎が鵜殿を舞台にした小説、足狩を発表。昭和12年、牧野富太郎博士が鵜殿の生態の調査に訪問。高槻で雅楽の魅力を体験しよう。雅楽協会との共催で雅楽を見て、聞いて、知って、楽しむイベント、高槻雅楽フェスティバル、雅楽共演特別展示を芸術文化劇場で開催します。雅楽の公演と展示で、雅楽の魅力が体験できる絶好の機会です。雅楽共演、聞いて楽しむ。読者特別枠、申し込み順、各20人。かつて楽人たちは、鵜殿の吉を求めて高槻の地を訪れました。その高槻に現代の楽人が集い、舞台に立ちます。公演では、海外公演の実績がある団体など、個性と魅力ある 8つの雅楽団体が一堂に会します。伝統の響きを新たな息吹とともに奏で、深遠な雅楽の世界をお届けします。日時1月31日土曜日、14時から16時、第1部16時45分から18時45分第2部、場所太陽ファルマテックホール、料金各部1500円、申し込み1月6日火曜日から HP 窓デンで、問い合わせ芸術文化劇場、電話 671-9999。 第1部博雅会大阪、大阪関西万博にて8時間耐久雅楽を企画演奏。雅楽バサラ関東、伝統的な演奏にとらわれない奏法、バサラが語源。平安雅楽会京都、恩師財団平安議会を母体に設立、京都で最も古い民間雅楽団体。直行真鍋雅楽アンサンブル東京、令和6年に創造する伝統賞、日本文化芸術財団を受賞。第2部雅楽同友会東京、元宮内庁の学士を中心に民間への雅楽の普及などを目的に発足。天王寺学祖雅楽会大阪、重要無形民族文化財である四天王寺の少量への舞楽を伝承。歌舞町花風遊月橋雅楽団関東、日本古来の四季折々の風情をテーマに古典曲を奏で舞う。大阪楽祖大阪、宮中に伝わる雅楽の継承などを目的に結成、国内外で演奏を行う。特別展示知って深める、高槻と雅楽の深いつながりや古代から受け継がれてきた雅楽の歩みなどをパネル展示で紹介。公演当日の31日には雅楽で用いられる楽器や面の実物を展示します。雅楽の奥深さを間近に感じることができますので、ぜひご来場ください。日時1月27日火曜日から31日土曜日、場所太陽ファルマテックホールロビー周辺、料金無料。